ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですが、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田市長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
すいません、こんな声で。
いえいえ、ちょっと心配ですけど
大丈夫です、体は元気ですよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどなたでしょうか。
はい、今日は尼崎スポーツの森から上田館長に来ていただいています。上田館長からは10月に行われました阪神南ふれあいスポーツフェスタの開催状況などについてお話しいただきます。
はい、上田館長お久しぶりです。
あ、久しぶりです。
会いたかったばい
ありがとうございます。
いや、いつも奇数月にねお越しいただいてますけども、はい、9月が私おらんかったもんですから、はい、久しぶりっていう感じなんですけれども、
そうですね、お久しぶりですね。
ね、うん、その間いろいろと終わりやったかと思いますけれどもね、はい、スポーツの秋はあの恒例の阪神南ふれあいスポーツフェスタ、ね、大盛況やったんじゃないですか。
はい、今年はですね、追加がありました。前回の放送でも紹介しましたが、歩いて運河大発見というイベントが開催されてですね、まずこのイベントから紹介したいと思います。
はい、
はい、この日ですね、天候にも恵まれました。ちょっと吹く風は秋を感じるぐらいで、コンディションにとしてはですね、ベストな感じですね。で25チームが、近隣を中心に、遠くは兵庫県の、三方郡、大阪府、
う
ん、京都府など、小学生を含むファミリーチーム中心に、ロゲーニングの仲間の社会人チームなど、最年少なんと4歳から、
あら、かわいい
高齢、最高齢ですね、最高齢は70歳と幅広い、うん、方に参加していただきました。結果、ロゲーニングの中心に、活動されているチームが、まあ、上位を占めたんですけども、うんうん、まあ、お子さんがいるファミリーチームはちょっとハンディがあったのか、うん、上位入賞には至りませんでした。ま
あ、
しかしですね、イベント中の写真コンテストではファミリーチームがですね、彼岸花、
うん、
砂を運ぶ、貨物船をバックに、
うん、
運河の役割と季節並びにファミリーの愛を感じさせたチームが獲得しました。はい、運がいいですよね。
いいですね。
はい、運河で有名なのは小樽がありますけども、まあ、まだまだですね、尼崎運河も、全国にね、ぜひ広めていきたいな、それしないといけないなと思いますよね。
確かに、はい、まあ、でも今年はね、映画アマロックでね、結構知名度は上がったのではないかなと思うわけなんですが、
はい、
まあ、そもそもその運河ってね、防災の役割から砂とかね、建築資材の荷上げとか、瀬戸内海の工場から鉄のロール板とかね、そういったものも多く、効率よく運んでいるということなんですけれども、
はい、
まあ、しかしイベントも盛り上がったみたいで、
そうですね、
よかったです。
う
ん、
はい、
商品とかなんか出たんですよね。
そうですね、たくさん提供させていただきました。
よっしゃさすがっす。
はい、ロゲーニング、賞とですね、あと写真コンテストの最優秀賞、買いたくても買いそびれるアラジンのトースター、
ほう、いいな
で、メーカー品の鍋、フライパンなど9セットを奮発いたしました。
いつも豪華ですよね。
そうですね、だいぶ頑張ってます。
頑張ってますね、
はいはい、皆さん大喜びですね。
うん、
まあ、私事ですけども、まあ、本音を言いますと、私も実は家に欲しいなっていう、でもなかなか買えないなっていう
あれ人には提供するけど持ってない残念、
残念ですけど持ってないですね。
はい、うん、
まあ、そしてですね、昨年好評の阪神、うん、南ふれあいスポーツフェスタですね、10月13日に開催されました。
はい、
やはり出場者、感染者が一番多かったのはラグビーですね。幼稚園から小学校6年生で800名、役員が50名で集まってですね、
はあ、
自分の、お子様の雄姿を見ようと、うん、家族も集まり、それは感動的でしたね。
うん、
まあ、皆さんぜひ一度でいいですから、見にしていただいたらと思います。
はい、
はい、ここからでぜひね、あのワールドに出場する選手が出るかもしれません、
うんうんうんうん、
そのぐらいレベルの高い試合を見せてくれています、
うん、
はい、あとですねフットサル大会も、うん、例年同様あのヴィッセル神戸のコーチによるサッカー教室も行い、こちらは200人、
うん、
はい、近くの方が参加していただきました、
うんうん、
他にも100名ほどが集まり、ランニングクリニックからリレーマラソン、障害物競争など芝生広場で開催しています。
はい、っていうか、800人って子供だけの数ですか、うん、さっき言ってたの。
そうです、そうです、
ラグビーに
子供だけですね。
参加した幼稚園から6年生までが800人。
そうなんですよ。
こんななかなかないですよね、こんな集まります、
ね、すごい規模ですよね、
うん、そうですよね、はい、他に室内でもイベントありました？
あ、室内ではですね、うん、アイススケート場では、
うんうん、
フィギュアスケートの、兵庫県県民スポーツ大会、
うん、
ノービス、ジュニア、シニアそれぞれのカテゴリーで実施しました。
はい、
あの坂本香里さんも出場しています。
いいの、うん、
本来ならですね、あの観覧席全部埋まらないんですけども、やはりあの世界3連覇女王は違いますね、
うん、
はい、大会前日までの問い合わせから西側の観覧席はいっぱいになりましたね。
すごい、だってなかなかね、はい、そんな見られませんもんね、
そうですね、
うんうん、
またあのプールの方では水泳リレーマラソンを行いましたが、うん、海外の方も数名参加するなどインターナショナル的な雰囲気です。
そうなんだ、
はい、この水泳、リレーマラソンもここでしかできにくいイベントなんでね、
うん、
ぜひ、今後も高齢化していきたいなと思ってます、
うん、
そしてあのオリンピックのメダリスト、
うん、
松田丈さん、
そうそう言ってましたね、
はいはい、招いてですね、
うん、
水泳クリニックからトークショーを開催いたしました、
はい、
オリンピック3大会メダルを獲得する選手の指導、
うん、
言葉には重みがありますね。
うーん、
子供たちにもなかなか理解しにくいところはあったと思いますけれども、うんうん、松田選手の情熱は伝わったと思います。
いやー、いい体験ですよね、メダリストの話が聞けるなんてね、
う
ん、
そうですね、
うん、
はい、でそれからあの路地肉広場のステージではですね、うん、ダンス、音楽、バトン、空手、太極拳、和太鼓、習字など多種多様なグループが日頃からの活動 を披露していただいてます、
うん、
スポーツの中にこんなことがあっていいのくぐらい盛り上がってました。
どんな盛り上がり、
どんな盛り上がり、
すごいな、
むちゃむちゃですね、
はい、
まあ、盛り上がりといったはですね、うん、一言大声大会、
はいはい、
とビンゴ大会も締めくくりとしいたしました。
はい、
大声大会はあの2歳のお子様が最優秀を取り、
うん、そうなの、
はい、
う
ん、ビンゴ大会は皆さん、大変、意気込みですね、
わかります、それ、
ここもあのシャークのハンディ掃除機から、
うんうん、
先ほどあったあのアラジンのトースター、
うんうん、
約10点の、景品を、盛り合いながら無事ですね、
うん、
事故もなくトラブルもなくおかげさまでハッピーエンドで終了
ハッピーエンドよかった私も去年司会させてもらった、はい、その光景はよくわかるんですけれども、みんなが熱いんですよ、
熱いですね、
商品がいいもん
頑張りました、
すごかったですね、はい、お疲れ様でございました。
はい、
はい、これからも期待しています。
はい、10月ですね、大きなイベントとして、さらに中身を充実させながら、一人でも多くの方、県民の方がスポーツに取り組むきっかけ作りからスポーツを始めようと、啓蒙作り、同時に行ってですね、1年の施設としてお祭りにしていきたいと思ってます。
うん、はい、まあでもだからいろんな経験、貴重な経験をね、うん、できることがね、すごいなっていうイベントなんですけれども、うん、
はい、
他にも全日本クラスの大会があったとか聞いてるんですけども、そのあたり教えてください。
はい、はい、天永次スポーツの森ですね、
うん、
開催したのは2回目になりますけども、全日本ノービスフィギュア選手権を開催しました、
うん、はい、
まあ、ノービスとは簡単になりますが、小学校1年生から3年生をノービス、B、
うん、
4年生から6年生をノービス A と区分けして競技を行います、
うん、
早く言えばあの世界に羽ばたく前の第一段階の大会となります。
うん、
次にジュニア、そしてシニアと進みます。あの三原舞依選手や、坂本香里選手がシニアですね、
うん、はい、うんうん、 なるほど、まあ、ここから世界に羽ばたく選手が出てくるという、ねうん、わけですけれども、はい、いや頂点に立つってのはかなり厳しいとは思うんですけれども、やっぱりここでいろんなドラマが生まれてるってことですよね、
う
ん、
そうですね
泣いたり笑ったり、
はい、
うんうん、
まあ、小さいお子様は、朝早くからですね厳しい練習の成果として競技に向かって頑張っている姿は、うん、まあ、どのスポーツであれや感動ですよね。
そうですよね、
はい、
う
ん、我々施設側としては少しでも選手がベストを尽くせるよう、まあ、氷の状況から、選手が控えている空間を整え、
うん、
ストレスを与えないよう、施設の管理調整をしてまいります。
なるほど、でもすごいいい環境で、ね、練習できると思います。尼崎スポーツの森さんはね、
はい、
だからもうすごいあの整ってますんで、ぜひ皆さんもね足運んでいただきたいなと思うんですけれども、
はい、
では最後に上田さん、お聞きの方に一言 PR をお願いいたします。
はい、今年もアイススケートシーズンが始まりました。尼崎スポーツの森ではすでに10月からアイススケートリンクの営業が始まってます、
はい
はい、冬のレクリエーションとして、ファミリーやお友達とぜひお越しください。
はい、毎年お邪魔しようと思いながらまだ行けてないんですよ
ぜひ
スケート私人生でまだ2回しかやったことがない石田さんは？
あ、私結構子供の頃やってましたけど。
そうなんですね。
でも実はあの尼崎スポーツの森には行ったこと
が、はい、本当一緒に行かんばいかんですね
ぜひ3回で、
うん、本当本当、はい、ねえ、まあ、でもね、その尼崎スポーツの森はアイススケートだけじゃなくってね、まあ、プールにフィットネスジム、スタジオ、そしてフットラスタルなどもあります、はい、あとでもお子さんにはあの子供広場っていうのもあってね。
そうですね、うんうん、楽しい広場ありますね。
ねえ、うん、ぜひね気軽にお越しください、はい、上田館長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では石田さんお願いいたします。
はい、今週は2つお知らせがあります。
はい、
はい、1つ目は西宮の兜山森林公園のイベントです。
はい、
阪神館で気軽に森を体験できる兜山森林公園に行ってみませんか。兜山森林公園は尼崎市内からだと北西に見えるあの兜山のふもとにある県立公園です。
うん、
街中からすぐに行けるアクセスの良さと森林公園という名前の通り身近に自然の森を満喫できるおすすめスポットです。
うん、
今回は未就園児を対象にしたおすすめ情報をお届けします。
はい、
よく保護者の方から子どもたちに自然体験をさせてあげたいけどどうやったらいいのかわからないという声を聞きます。
うん、
兜山森林公園では他の場所ではなかなか開催していないものとして未就園児を対象とした自然を学ぶ教室をやっています。
うん、
親子でお散歩カルガモクラブというイベントです。親子でゆっくり季節の自然を楽しみながらお散歩します。昔ながらの自然遊びを楽しんだりこのお花の名前はなどの小さな疑問にお答えしたりします。またイベント終了後には普段は有料の公園ビジター等を無料で お使いいただけます。
うん、
子育ての悩みを相談したり保護者同士お友達になったり保護者の方の交流の時間としても利用されています。さてイベントのご案内です。開催日は12月7日土曜日10時から11時30分で対象は未就園児の親子。参加費は大人は500円、お子様は無料です。詳細は兜山森林公園のホームページをご覧の上お申し込みください。
はい、
また未就園児へのおすすめスポットとしてパークセンター前の芝生広場があります。芝生広場は周りを柵で囲ってあるので犬の糞などの心配もありませんし芝生の小山もあり裸足やハイハイで坂道を駆け上ったり、うん、バランス感覚を鍛えたりすることもできます。
いいですね。
最後に公園へのアクセスです。兜山森林公園は駐車台数が少ないため特に休日は駐車場が満車になる場合があります。ぜひ公共交通機関の利用にご協力ください。
はい、
阪神西宮駅から阪神バスに乗車し県立兜山森林公園前停車場で下車してください。 JR 西宮駅経由のバスも本数は少ないのですがあります。
はい、
皆さんもぜひこの機会に 少し足を伸ばして電車やバスで兜山森林公園にもお出かけいただいてはいかがでしょうか。
はい、はい、
すみません。それではもう一つ、
うん、どうぞ。
はい、尼崎市に拠点を構えるアメリカンフットボールチーム積水チャレンジャーズの紹介です。
はい、
今年6月に兵庫県と積水チャレンジャーズはスポーツ振興や地域創生などを連携することで合意し、包括連携協定の締結を行いました。先日神奈川県海老名市で行われた試合会場では兵庫県 PR ブースを出展し、フィールドパビリオンの紹介も行いました。
うん、
その積水チャレンジャーズが今シーズン絶好調なんです。
うん、
はい、2年ぶりにライスボールトーナメントに出場します。アメフト日本一に向けて一発勝負の戦いが始まります。初戦は11月24日日曜日12時キックオフ。残念ながら尼崎ではないんですけれども、うん、ヤンマースタジアム長居にて東京ガスクリエイターズとベスト4をかけた試合を行います。
うん、
地元の兵庫県尼崎市と地域密着を掲げるチャレンジャーズ、アメフトが好きな方も初めての方もぜひ試合に足を運んでみてください。
はい、私も何度か試合見に行かせてもらったことありますけど、
そうなんですか、
マメイコムの方にね、
はい、
ただルールがやっぱなかなか難しくて。
難しいですよね。
うん、上田さんその辺詳しいですよ、やっぱり。
いや、難しいですね
そうそう、分かってたらもっとね面白いのかなとも思うけど、でも分からないで見ててもなんかすごいかっこいい、かっこいいですよね。ぜひね、まあ、地元のチームですから応援したいと思います。
そうですね、
頑張れチャレンジャーズ。
はい、はい、よろしくお願いします
ということでして、今日は尼崎スポーツの森から上田館長に、はい、そして阪神南県民センターからは石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。みんなの尼崎放送。